鳥羽リサイクルパークから、
うん、
あともう一軒、
あ、そうそう、三重県の津市と伊賀市との境目ぐらいにちょっと山のふも、ふもとじゃないな、上の方にあって、
うんうん、
宿泊施設、ホテルとか、
うん、
あとそのハーブ園とか、
うん、
カフェがあったりとかっていう、うんうん、そういうメナード青山っていう施設があるんだけど、
うん、
ホテルで出た生ゴミを、
うん、
それを堆肥化させて、
うん、
その堆肥で、お野菜を作って、
うん、
でまたホテルで提供するとか、うん、あと余剰分を販売する、
うんうん
うん、そういうこ展開をしているところをも行きました、
うんうん、そこはどんな感じの、
あ、そこはねやっぱり結構規模が大きい、うん、まあ泊まられるお客様の人数とかにもよるけど、やっぱり多い時は100人以上泊まったりとかすると、
うんうん、
結構ゴミの量も100キロ以上、1日で100キロ以上とか出てきたりする場所で、
うんうん
うん、鳥羽リサイクルパーク橋本先生のところにも多分一番大きい堆肥車かなと思ったね、部屋の数にしても。作ってる堆肥とかも結構いろんな種類をそのメナード青山では作られてて、
うん、
そういうのもあるのかな、
うん
うん、なんかそこが面白いのは、
うん、
いろんなその堆肥作るには資材が必要やけど、
うん、
ほとんどが買うことなく、
うん、
無償でいただくことができるのかな、例えば
なんかつながりがたくさんあるということ、
そう、
うん、
もみ殻とか、
うん、
鶏粉とか、
うん、
あと牛糞ではなくて、なんか牛糞堆肥を作ってないけど、牛糞がちょっと取れるっていうかいただけるところがもうそこをやめてしまったので、たまたまなんか話があった馬糞、
うん、馬糞はいいって言うもんね、
厩舎かな、うん、そこから馬糞が大量にやってくるとか、
うん
うん、もみ殻もうだいたいほとんど大量に来るんかな、
うん、
シーズンだったら、
うん、
鳥羽リサイクルパークとかある一部をちょっと購入したりとかっていうことを聞いたりもするけど、
うん、
ここはもうだいたいほとんどもらって、
うん
うん、潤沢な資材に囲まれながら大量に作り上げてる、
うん、
しかももう15年ぐらい前からそれをやってるって言ってて、あ、こういう企業があってんなっての初めて知った、
うんうんうんうん、ね、そこのリゾートホテルは普通の一般の方が泊まれるの？それともメナードの関係者のみって感じ？
いや、一般の人も泊まれる。
そうなんだ。
ハーブ園行ったけども、ハーブ園もちろんシーズンになったらオープンしてるし、
うん、じゃあもう地元の人はよく知ってるとこなのかもしれない。
そうなんかな、うん、いや、どうなんやろな。でもなんかいくらちゃん言うにはもう結構昔からメナード青山リゾートっていうのは、
うん、
名前聞いたこともあるし、
そうなんや、うん、
遊びに行くところとしてあったりするんちゃう、
あ、そうなんだ、
うん、
なるほどね、うん、じゃあメナードもなんかそういうこう知らなかったけど企業としてとても面白い取り組みを昔からやってるとこと、
そうね、社内循環っていうきちっともうそれも出来上がってるし、うん、でそこで有機農業をしてるし、
うん、
もう広大な敷地やからね、何ヘクタールって言ったかな、あ、だからか、そういう広大な敷地に対して例えばハーブ園とかお野菜とか作るのに大量の堆肥が必要だってことで大きな堆肥車を作り上げて、
うん、
そこでいろんな堆肥を作ってるのかな、
うん、
うん、
うん、なるほどね、
だからね今回見てきたところもそれぞれやね、個人でやってる、行政絡んでる、
うん、
あと企業、うん、
うん、
なんかそれぞれのやり方っていうか規模とか工夫とか、
うん、
うん、ねえ、そのあたりのそのなんて言ったの、技術とか、
うん
うん、意識みたいなところとか、
うん、
三者三様の場面を見れたなっていうのは面白かったね、
うん
うん、あの話では聞いててもね、
うん、
その、
うん、
なかなかちょっとつながれないと、例えばそのメナード青山とか一般の人がじゃあ見学してくださいって言ったらしてできるかちょっと分からへんしね。とはリサイクルパークやったらいけるかもしれへんけど、でも太もみさんとこなんかつながりがない限りそんな声かけられへんしね、
うん、
なかなか、うん、そんな情報もないからね。
そういうコンポスト学校の OB、OG を訪ねるっていうのはすごい面白そうな気がするね。
そうだね、うん、メナード青山自体の代謝も橋本先生の一応監修やし、
うん
うん、記事と設計されてんなってのは思うしね。
なるほど、
うん、なんかこう両端を 見れたっていうところかな。
両端とは、
うん、もうでっかくやってるとこと、
うん、
本当個人でやってるとこと、
うんうんうん、
企業がやってるとこと、
うん、
行政が絡んできちっとやってるとこと、うん
うん、
ゴミに対する意識とか、うん、堆肥に対する考え方とかそのあたりっていうのも、
うん
うんうん、いろんな思いがあるんだなっていうのもあるしね、
うん
うん、でそういうところをこうね、これから僕たちコンポスト学校卒業していった人間がどう考えどう取り組んでいくかみたいなところもすごい参考になったなと思うので、
うんうん
うん、
なんか今回はその自分たちがこれからどうしていきたいかっていう話もしたんだよね、
うん、
発表があったのかな。
まあ、卒業するにあたって行動計画っていう形でね、
うん、
1年後3年後どうしていきたい、どうしてるかなっていうことをね、
うん、
一応発表する機会があって、
うん、
1日目泊まったところの宿でねあったんだけど、
う
ん、まあ僕自身のことを言うとね、
うん、
まあ、わずか町での展開っていうのがやっぱりとても面白かったなと思ってて、最初、うん、わずかでやってることっていうのは、こんな近くにこんな面白いことをやってるところがあるんだ、しかもちゃんと行政がっていうところがあって、
うん
うん、そういうところの興味が一番最初のスタートやったし、そこでその堆肥作りの手伝いをしてみたいとかさ、
うん、
ちょっと勉強させてほしいってことで、
うん、
見に行ったりとかね、それがきっかけやったし、
うん、
で今年その初めてね、わずかコンポスト学校っていうものが作り上げられたんで、ぜひじゃあ受講してみようってことでね、やってみたし、やっぱりそれを今住んでるこの村で実現させたいなっていうのがやっぱり今でも変わらず気持ちとしてはあって、
うんうん
うん、ただじゃあさっき言ってたように、じゃあ設備の問題、お金の問題、いろんな問題があって、それをクリアしていくことをどうしていこうかなっていうのがまずあったんだけど、
うん、
僕自身思うのは、なるべく小さいコミュニティ、
うん、
そこでできることっていうのを、まあ、実践していきたいなと思って、
うん、
一応マイクロコミュニティコンポスト、
うん、
なるべく小さな規模で、なるべくお金をかけずに、なるべくエネルギーを使わないような、
うん、
そういうことを、自分たちが住んでる地域コミュニティの中で展開していきたいなっていうのは、
うん、
で思ってるのは、その歩いていける距離感っていうか、その規模、うん、でまあ協力してる人たちを募って、
うん
うん、で自分たちの暮らしの中で、
うん、
展開していくってことが、なんか自分の身の丈に合ってんなとは思ってて、
うんうん、
そのもちろんその行政がやってたりとかね、あとお仕事で例えば農業してるとか、
うん、
そういう農業従事者の人とかであれば、実際にたくさん堆肥を作ったりとか、
うん
うん、それを販売したりとかっていうことでね、大きな施設を事業として展開していく、それはとてもいいなと思うんだけど、
うん、
僕自身はまあ植木屋ではあり、別にそこまで農業してるわけでもないから、そこまで堆肥が必要ない、まあ、欲しい堆肥もある、
うん、
家庭菜園もしたいから、
うん、
もちろんあるんだけど、
うん
うん、だからできることとして、なるべくちっちゃなコミュニティの中っていうことをなんか念頭に置いときたいなと、
うんうん、
その堆肥作りももちろんやけど、なんとなくその僕の中では もうコミュニティがあってからのそういう生ゴミ問題を解決っていうかさ、うん、なんか生活の中に対比にしていくことっていうのを組み込んでいきたいなと思ってて、
うん、
っていうのが例えばそのお隣奥田さんのところで、うん、僕たちそのまあ倉庫をちょっと借りていろいろ作業してると、
うん、
夕方頃になったら犬の散歩してる人たちがとか、うん、ちょっとゴミを捨てに行く人が立ち寄って立ち話、
うん、
しかも5、6人もいっぱいみたいなさ
なんか井戸端会議
のね、そう井戸端会議が、うん、始まってしまうみたいな、わさわさと集まってくるみたいなさ、
うんうんうん、
なんかああいう感覚だなとふと思ってて、
うん、
うん、なんかそういう集まりがあってからのなんかこうね、生ゴミをなんかゴミとして捨てずに回収して、でなんとなく堆肥に作って、なんとなくというか堆肥に作り上げて、
うん、
それを使って家庭菜園とかできたらなおのこといいなぐらいの感じやから、
うんうん、まあ、だからなんか生ゴミコンポストやりましょうよって集まるんじゃないってことね。
そうね、
つまり、
うんうん、コミュニティがまずありきっていうところかなっていうの
が、今あるなんかそういう井戸端会議的ななんかご近所付き合いがあって、その中でもしできたら生ゴミコンポストにしてみないみたいな感じでちょっと始めこっそり始めるじゃないけど、なんかいつの間にかこうやってたみたいな感じでできたらいいかなみたいな、うん、
ゴミ捨て場にゴミを持っていくって結構当たり前のことよね、
うん、
なんかそういう感覚かなと思ってて、うんうん、当たり前のように生ゴミ回収がある場所に持ってって、まあそれは僕自身がそのプラットフォームみたいなのも作り上げたいんだけど、
うん、
そういうところに人々が集まりっていうのがね、
うんうん、
当たり前のようであったらいいな、うん、その感覚がわざわざその車でとかさ、
うん、
遠くまでっていうのはちょっとなかなか日常生活では、
うん
うん、最初はいいかもしれん、でもいずれ支障をきたすだろうとは思うので、
うん、
そうじゃないところでやっていく、
うんうん、
でまあね、その場所自体も人が集う場所としてね、面白いことができたらいいなというのもあるし、
うん、
うん、で、まあこの間いくらちゃんでも見てて、なんかまあその回収する日ってもちろんあると思うし、
うん、
ただ単に生ゴミ持っていく、
うん、
そうではなく、まあそれもいいんだけど、
うん、
例えばそこでコーヒーを出してたら、
うん、
ちょっとコーヒー飲んでいこうかぐらいのことができたりとか、
うん、
うんうん、なんかそういうのを月に一遍でも、うん、もちろん野菜売ってもいいんやけど、
うん、
うん、なんかそういう風に少し楽しめる場となったら、
うん、
人々も来やすかったりするよね、
うん、なんか生ゴミ持ってきたらなんかこうクーポンじゃないけど、なんかこう別にその場でコーヒー一杯とかでもいいんだけど、
うん、
なんかちょっと集めるのが楽しくなるような、
うん、
ポイントだとかそういうものでも面白いかなとかね。
そうだね、
うんうん
うん、
なんか、まあ、種の会とかもそういう風にしていきたいなって気もしてて、
うん、
種を持ってきてくれた人になんか欲しいのあったら自由にどうぞっていうだけじゃなくて、なんかそのコミュニティを盛り上げてくれたお返しっていうかね、ありがとうの気持ちを何かの形で還元できたらなとかってちょっと考えたりしてて、
ね、
で別に持ってこなくてもいいし、持ってきてくれた人には何か嬉しいことがあるなっていう、
ね、確かに、
うん、
そうだからいずれ例えばそのうまいこと言ってさ、堆肥化できて、
うん、
堆肥をまあもちろん、
うんうん、
ね、協力して人にはやっぱり配れるシステムにしたいけど、
うん、
まあ例えばその横で種もとかさ、
うんうん、
なんかそういうのも一つかなと思うし、うんうん、
そうだよね、
うん、情報交換のことも含めて、
うん、
この時期のこの種をとかさ、
うん
うん、逆に種をくれるなんて提供してくれるとかさ、
うん
うん、そういう企業が生まれることもなんか面白いかなと思うし、うん、なんかそういうものをね、なんかちょっと あえてまあ一から場所を作る、ゼロからか作るんではなくて、まあこの村の資源というかね、使われなくなってる倉庫とか、
うん、
厩舎とか、
うん、
納屋とか、
うん、
そういうところがあれば、
うん、
再生させるような形にしたいなと思うし、
うん
うん、
いっぱいありそう。
探せばね、
すごくありそう、うん、
今のとこまで見つかってないけどね。
そうやな、こっからやね。
そうなんです。あとはもうそのコンポストボックスっていうのが結構課題で、今使ってるのは橋本先生のシステム、
うん、
開発したもので、うん、それはとっても素晴らしいし、うん、あの太陽光で全て処理できるっていう、
うん、
ただやっぱり大きい、
うん
うん、どうしても大きいし、
うん、
それを持ち歩くことによってなかなか不可能だから、
うん、
歩いていける距離感ってなるとやっぱりあのそれなりの持っていけるサイズ感のもの、
うん
うん、今考えてるのはその蓋付きのバケツ、
うん
うん、まあ一次処理というのもゼロ次処理、
うん、
一次処理の全段階ぐらいの形になるかもしれない、
うん
うん、
まあ、ただ貯めとくみたいな。
そう、もちろんその床材を使いながらやけど、
うんうん、
一旦それ溜まったものをもうそこで回収する、
うん、
そういうことを、うん、回収場所で回収する、
うん、
あの結構まめになるのかな、
うん、
うん、その持ってくれるタイミングってまあまあそのゴミの日逃す場合とかあるやん。
ある、
僕らでもよく
ある。
あ、月一遍のあれ逃しても
う
たみたいな、
そう、
またやとかさ、
うん、あるな、
資源ごみいつやったっけとかさ、
うん、うん
うん、まあでも生ごみって逃す大変やから、
うん、
そうじゃない、もうちょっと細かいスパンでとか、その自分たち好きな時に行って回収できるような場所作りとかさ、
うん、
回収っていうかまあ持ってきてもらうようなものとか、
うん、
まあそういう工夫もできるんじゃないかなとは思ってる。
なるほど、
うん、うん、まあね、やっぱり自分たちが楽しめないと続かないかなと思うので、うん、あんまり無理なくかなと思ってて、なんかそんなことを空想してみたっていうところ、
うん、
空想って言ったら怒られんなこれ実現してくださいって言われるから
発表してきたんで ね、そういうこう
録音 してますよとか言われるんだけ
ど、ああそうですよ、ここでも録音してますからね、
本当だ、
いっぱい録音されてますから、
ね、うん
言いましたねって言われるこれ聞いてましたよ。でもその歩いていける身の丈の、 あのコンポスト作りっていうのはすごいあの共感するし、あのいろいろこうやってみようっていうあの言ってくれそうな人の顔も浮かぶから、
うん、
ちょっと楽しみになってきたな、それは、
うん
うん、いいんじゃないでしょうか
ね。ここでうまくいけば、
うん、
他でもね、
うん、
あの展開できるかなって、そういうところがまあ各地いろんなところに広まっていけば、
うんうん、
なおのことかなと思うし、
そうそう、
うん、それぞれのね、やり方でコミュニティ作りっていうのができるやろうし、
うん
うん、楽しいことになっていくんじゃないかなと思ってるしね、それも仕事に生かしていけたらなおのこと、いろんなことで可能性は広がるなと思うので、
うんうん、
もちろんそれに対して、まあ、関わってる直売所、
うん
うん、直売所に例えば商品の提供はできるかもしれんし、
うん、
例えば苗作りもしくは堆肥をとかさ、
うん
うん、そこで作った野菜をとか、
うん
うん、家庭菜園でもそういうね、買いになればもちろん出荷できるし、
うん
うん、そういう意味での活性化っていうのも含まれてるかなと思うし、
いいね、
うん、
うん、
で今回見たその橋本先生のオーガニックフラワーっていうのも僕はすごく興味があって、
うん
うん、橋本先生はその生け花として使えるような花木を中心に、
うん、
まあ基本的には和物と呼ばれるものかな、そういうものをあの好きなものを植えて、
うん、
それに共感した人が買っていくみたいなところがあるけど、うん、うん、ねそういうことも切り花とか切り枝っていうものをシーズンだったら売れるかもしれないしね、
うん
うんうん、なんか今回の旅行でやっぱりいろんな未来っていうのをなんかこう感じることができるよなと思うよね、
うん
うん、
よ 良い旅でしたね、これは。
濃厚でしたけどね。
濃厚でしたけどね。
濃厚、本当に。
うん。いや、良いじゃないですか。
っていうのを、まあ、一応3年以内、3年後ぐらいに。
おー、3年以内に、やります宣言。
とかって思ってはいますけど。
いいね。
いかがでしょうか。
まあ、なんかやっぱり、うん、期限っていうかさ、自分なりのこう、が目標として、いつっていうのがあるとね。
そうだね、うん。
どこまで行ったかなって毎年。で、特に、あ、そうですよね。2年前の走行でしたよね、みたいな感じになるわけで。
ああ。プレッシャーか？
いやいやいや、暦ってやっぱね、なんか自分の足跡だからね。
そうだね。なんか、
そう。面白いんじゃない？
いつ、なんか暦に合わせて動くと、
うん、
なんか記憶として残りやすかったりするよね、うんうん、季節感とかも含めて、
うん、
その日に名前がついてるっていうか走行っていう名前がとかさ、
うん、
うん、なんかそういうところが意識的に面白いというか、
うん、
気がするよなと思ってて、
同感でございます。
そうですか。
いや、同感でございます。いや、本当忘れっぽいから、こう、暦っていいなぁ。自分がまあ忘れても、うっちゃんが覚えといてくれたらいいなぁ。あ、あの走行はこんなこと言うとったで、君はって。うん、なるかな。
でもなんか暦で合わせると、だいたいその暦通りの気候ってあったりとか、天候というかさ、感じになってるからね。一応ね。まあ、気候変動とかありつつもやけど、
うん、
でもあんまり間違いないよなと思ってるんだけどね。
うん、
うん、稲刈りの秋分前後ってね、確かにやっぱもう秋、秋分だったしな、秋としてって、
ね、
天候も良かったし、うん、
うん、やっぱ伊達にこんな何千年やってないわけですね。
いや、そうやで、やっぱりこう、うん、訳あって ついてるわけだからさ、
暦なわけだね、
うん、
すごいすごい。
そのあたりは、
うん、
うん、ね、信頼するじゃないけど感じながら生きていく、いいんじゃない、
うん、いいんじゃない、
改めて
暦と暮らす。
何言ってんの。僕がその10月15、16研修旅行に行ってる間に、うん、実は裏ではイベントをしてまして、
縁側実験マルシェっていうのをうちでやってました。美味しい、楽しい、珍しいというコンセプトっていうかね、
うん、
でなんかここを使って地元の人がこうちょっと立ち寄れるような、だけど普通のまあ直売所で売ってるお野菜とか道の駅にあるお土産物とかじゃないようなちょっと変わったもの、
うん、
ちょっとなんかあれっていうこだわりのあるものとかお話ししていくような雰囲気とか、
うん、
そうで、あとはもちろんいくらちゃんのコンセプトとしているそのパッケージフリー、
うん、
ゴミが出ない捨てない暮らしとかそういうこともやっぱりもっと発信していきたいし、でなんかここからちょっと文化が生まれていくといいなっていうこともずっと思ってて、
うん、
で今回山の上の本棚さんっていう、うん、古本とか新しい本も持ってきてくれたし、そういう本をね扱っている、
うん、
お友達にも来てもらって、
うん、
まずその3店舗っていうのかな、私が種の図書館を出してっていうことで、
うん、
始めようかな、ちょっと実験的にまあ試みとして今回はやってみようかなっていうので、
うん
うん、でやりますよって言ったら、村マダムのまちこさんが、うん、私も出そうかなって言ってくれて、
うん、
お洋服とかアクセサリーとか、
うん、
手作りのものではないんだけれど自分が気に入って買ったけどなんか他の人にお譲りするわっていうものとか、うん、本も持ってきてもらったし、そうすごいおしゃれな瓶とかね、そういうのも出してくれたんだけど、
本当に、
うん、うん、あとはね、ももちゃんとかも端切れとか あと糸、
うん、
うん、なんかすごいカラフルな糸で、あの工場で使ってた糸巻きですごいでっかいやつなんだよね、
うん、
それはね子供たちに大人気だったね。みんなマイクみたいな感じでね、もう話さないの、もう持ち歩いて話さない、大好きみたいな感じになってたりとか、うん、でお隣の風民とかも、うん、あのめっちゃ頑張っていっぱい毛糸のね帽子作ってくれて、
編み物ね、
そうそう、そんなのもあって、あのそう開かれた一日だったんです ね、これは。
うん、天気がね心配してたんだけども、
うん、
なんかもう2日前ぐらいから晴れ予報になって、うん、
ね、
なんか雲、最初雨予報で、うん、雨かな心配やなとかって言いながら、
うん、
まあ、僕も旅行やったのもあるし、
うん、
どうなるかなと思ったらすごく快晴で、
もうね、なんか私よりもうっちゃんがすごいいっぱい準備をして、すごい心配して、こう
僕は参加しないんだから
、掃除もめっちゃしてくれてすいませんみたいな、私のんびりしててすいませんって感じやってんけど、
準備しないのみたいな、どうなってんのこれ、
楽しくいい感じになるはずっていう、すごい、またこうね意味ない自信がね、
うん、
どっからやってくるのか、すごい、ああ大丈夫なんですよねみたいな、まあまあ、でも本当になんかあのね、近所の人がねとっても来てくれたんですよ。
聞いた、それがとても良かったなとかって思ってね、
楽しかったね、
言うと、まあ地元の方、
そうそう、
まあもちろん移住された方もねあれやけど、地元の人来るっていうのは、
うん、
なんだか嬉しいことだね。
嬉しいね、しかもね、うん、なんか全部見てくれたの、
うん、
こうそのまちこさんのお店も見てくれたし、くらちゃんの店も見てくれたし、
うん、
で、あの歯切れとか毛糸の帽子も見ていって、で裏の方にね、あのデッキのところで山の上の本棚さんあったんだけど、
うん、
本を見ていってとかさ、
うん、
あとはあの実は午後からちょっとにぎやかしじゃないんですけど、あのギター部の公開練習っていうのが突如ありまして、うん、いやこれはね、私ギター部、この
村のギター部
や、ああそうね、うん、なんかもう1年ぐらいになるんですけども、うん、お庭っていうかね裏庭で練習したのもなんかすごいいい雰囲気だったよって言って、
うん、
あの本屋さんの横でちょっとやらせてもらったりして、
うん、そう、うち裏側ちょっと広く、まあ、車が止めれるぐらいのスペースがあるので、
うん、
そう、うん、そこ使って、う
ん、そこ使ってね、なんかやらせてもらったりして、うん、思い描いた通りって言ったらいいんですかね。こうなんか本当に気持ちいい空間だったなと思って、なんか半日以上いてくれた人もいて、そう、みんなそれぞれいい気持ちをね、なんか持ち寄って、で、またやろうねって言って帰っていったみたいなところが、うん、とても満足でした、
ね。なるほどね。
あとね、なんか近所の人でやっぱり、うん、すごいいろんな活動してる人がいるんだなとも思って、あ、近所の人だけじゃなくてね、 お客さんで来てくれた、遠くから来てくれた人もなんか次回なんか出してくださいねって言ったら、へえ、喜んでっていう感じだったので、あ、
そうか、なるほどね、
うんうん、
それはそれでまた広がりが出てくるっていうかさ、
そうそう、
うん、
うん、
ね、なんかまあもちろん村の方の参加もありがたいしね、
うん、
村外の方ももちろん面白いからね、なんかそういうところで交流する場になったりとかするし、
うん、
うん、なんかそのね、来られた地元の尾崎和子さん、この昨日あったかな、
うん、
面白いことしてたやんとかって言って、うん、またやってやとか、
うん、
おばちゃん、もう私絶対行くからまたとか誘ってなとか、
熱烈、
うん、
嬉しいな、
でやるとき言ってなとかって言って、
うんうんうん、ギター部かぶりつきでしたよ、
ほんま、
うん、もう隣座ってはたもすごい一緒に歌ってくれたらいいのにみたいなぐらい
楽しい、
そうい
う感じでね、
そうね、本当に、あとね、なんか物々交換とかもね結構行われましたので、
うんうん、
あ、そうそう、さっきね、あの出店者一人忘れた、あのどんこちゃんも出してくれたんですよ、
坂本千恵、
はい、坂本千恵ちゃんも、うん、ちょっと出たり入ったりだったんだけれど、あの酵素ジュースを持ってきてくれたり、
うん、
そうしてましたね、ワインとかね。
なるほどね。
とてもドリンクとかもね、やっぱりあったらすごい美味しいわって言われてたし、
物々交換やん、うん、面白いね。
そう、なんかね、だから毛糸の帽子とイクラちゃんのお店の何かと交換してたよ。
ああ、なるほどね。
調味料かな、ナッツかな、とか、そう、歯切れと本とかさ、なんかすごいいろんな可能性があるので、自分の持ってきたものを誰かと交換するっていうのもすごい楽しいなっていう。
ね、なんかそういうインフォメーションをしてもいいのかな、いいんやろね、これからね、
そうだよね、
もちろん買ってもらってもいいし、お金でね、でも何かこう自分で交換したいものを持ってきてもらう、なんかそういうのもありだね。
そう、
ギ
ャラリーなごみさんからはとっても素敵なリースを頂戴しまして、それもね、縁側のところにかけて、めっちゃなんか花があってね、嬉しかったです。
そうか、なんか子供たちもたくさん来てくれたみたい
な。そうね、なんか本当に賑やかしい感じだったね。
これまた次回もやりますか。
はい、次回ちょっとこれから非常に寒い、縁側開け放つと凍えちゃって死んじゃうみたいな感じなので、その間はちょっとお休みしつつ、来年のまた春ぐらいに、
そうだね、
縁側開きを
4月5月ぐらいかな。
いいね、いい頃にぜひ、
ちょっと新緑の頃とか、
また
できたらいいかな。その時はなんかちょっとご飯っていうか少しね、出せれたらいいかもしれない。お茶とかもね、
そうだよね。あ、私それまでにこうもしかしたらお抹茶が立てれるようになってるかもしれませんし、とか一応言ってみるか。
そう。
うっちゃんが出すことになるかもしれませんけどね。
いや、僕は、まあ、出してもいいけど、ね、みたいな。
まあ、そんな、いろいろまた今回もね、やらせてもらった実験をさらに次の段階へ持っていけたらいいなと思って。
その後ね、反省会じゃないや。今後どうしていきたいかなっていう話を打ち上げの時してたでしょ。すごくなんかみんなで未来を描きながら話をしてる感じがとても良かったなと思うんやけどね。いろんなアイディアが
妄想会議。やっぱり一回限りのなんかイベントじゃなくって、ここでできたつながりがもっとなんだろうな、定期的にとか、それからこう地域的に広がっていけるように、月に1回誰かのお家の、縁側開きみたいなんでもいいし、なんかこうテーマを持ってこの日は食べ物の、マルシェみたいな感じでいろんな実験してみたり、お洋服をいろいろこうリメイクしてみましたよっていうマルシェでもいいし、なんかそういうのがこう村の中とか村とつながりのある人の中で、こうどんどんこうつながっていって、イベントとしても発展していくし、なんか気持ちいい関係ができていくといいなって思っていて、すごいやりたいことはたくさんあるんだけど、まず第一回として楽しい感じでできたなって、規模感も良かったなと思って。
そうだね。まあもちろんここでイベントして、例えばお昼を、じゃあまちこさんお昼ご飯ランチやってやって言って、まちこ亭でランチが食べれるとかでもいいかもしれないし ね、ここで別にご飯出さなくても、
そう
なんかそっちに誘導するとかさ、
2時からギャラリーなこみさんで新聞バッグのワークショップありますよとかね。
ね。
で、そのツアーガイドをいくらちゃんがしてくれる
んだよ。この間なんかお庭のガイドもっていう話をちょっといろいろしてたけどね。
そう。うっちゃんのお庭解説
とかね。
ね、
そういう時間があってもいいかもしれないねとかね。
なんかすごい、それも楽しいなと思うね。
ね、役割分担ではないけど。
うん、
そこに行ったらそこの楽しみがあって、
うん、
それをなんか ね、巡っていけれる日みたいなもあってもいいしね、
うん
うん、なんかいろんな可能性を感じるね、
うん
うん、
そうです。参加なんかいろいろこう妄想会議に参加してくれる人も募集中です、
うん、
あ、出展者も募集中です。
出展者ね、
はい、
うん、
でもね、あの本当にうっちゃんのこうその場作りのやっぱりなんていうの、その土台の上でできたなとは思ってるんで。
あら、
あ、もうデッキもめちゃくちゃだって好評でしたよ。
ああ、ウッドデッキ、はい、こんなになんか活用していただけると
あの実はギター部あそこステージにしたいわってミッシーも言ってました
ね、っていうぐらいの感じ、
はい、
またそんな機会があったらぜひ、はい、
やりましょうってなったんで、
うん、
春はもしかしたらギター部がかき鳴らしてるかもしれないどうなることやら、
うん、
はい、まあ、ぜひじゃあまたやりましょう。
わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで次回の、
はい、次回のご案内ということで、うん、11月の7日次回配信日ですね。
立冬
来
ました。冬でございます。
立ちぬ、
もう
来た
この村の冬が、
まあ餅つき三昧ですよね、きっと
三昧、何それ。
餅つき三昧じゃない、もう風味と毎週餅つきするんでしょ私たち。
うん、もち米いっぱい余ってんもん
そんなこんなの。あ、そうそう、でも立冬の前にちょっといろいろイベントとかも始まるわけですよね。1個目がこちら11月の5日から、始まりますざわざわ。これはね、奈良県の、須川町アウンハウスさんという超素敵な、古民家、そしてフードフォレストを作っていらっしゃるご夫婦のお家を使って、うん、
前ね、インタビューさせていただいた、
そこを、まあ、会場にというか、もう一個あの荒屋敷っていうね、ちょっと新しいあの竹やぶの中の
竹やぶ
やぶを切り開いてね、うん、すごい素敵な会場をあの作らはって、そこで、笹岡美穂さんという、彼女はサイエンスとアートをこうミックスしたような超面白い活動をしている方なんですけど、彼女のインスタレーションがあります。でこれは毎週土曜日日曜日11時から17時まで、開催しているので、あのまたリンクとかをねあの貼っとくので、どんなインスタレーションかっていうと、どんなんですか、うっちゃん。
難しい。何やったっけ、あの植物。
カラムシ？
あ、そうそう。
うん。
カラムシ、それを、まあ、繊維を取り出すっていうか、砕いて、叩いて、発酵させて、で、発酵させたものを叩いて、紙として、で、紙がね、なんだろう、この感じ。なんか、細胞みたいな感じになってるね。生きてるかのような。そう。それが、まあ、言うたら、アウンハウスの周りに生えてる植物。それを使って、アート作品として、
いろんな造形物にね、していく感じなんだよね。
いろんな、まあ、そこにはなんか、いろんなイメージが含まれてたりとか。アウンハウス自体の思い描く未来であったりとか、彼女たちがやっていきたい方向性とか、いろんなことが内包されてるような、そういうアート作品になるかなと僕は思ってます。なかなか質の高い多分アート作品だと思うので、
もう会場もね本当に面白いところなので、ぜひいろんな人に見てほしいなと思います。そうね、
もう本当山奥ではあるんだけども、そんななんていうの、すごく質の高い作品を垣間見ることができるかなと 思ってますので、
はい、
興味がある方はぜひお越しくださいと、
うん、もう一個案内がありますね。これはうっちゃんも参加しているこちらを、はい、
僕がちょっと村の集まりというか、絵を描く会、と色の会というところに実は去年から参加してるんですけれども、うん、で年に1回の作品展が、南山城村の移住交流スペース山の中で開催されます、
うん、いつですか？
それがまあ11月13日の日曜日から20日日曜日1週間かな、
うん、
その間もそうね、それを時間が13時から
13
時昼から17時っていうちょっと短い時間ではあるんですけどもやってます。
村にね遊びがてら来てくれたら嬉しいし、期間中結構ね私たちもなんか、まあ、種の会もその間に開催しますし、いろんなお話し会とかちょっと多分イベントもあると思うので、
そうですね、合わせてかなと、
来てもらったら嬉しいです。
はい、
うん、
本当に老若男女かな、
もう一回言ってごらん
老若
男
女
まあいいや
いろんな人が、まあ地元のおばさまたちもたくさん集ま、なんていうの、参加されてたりとか、
うん、
本当になんか素朴な絵がたくさんですけども、
優しいよね。
で、そうだね、
結構ねなんか不思議な作品もあって、うん、トイロの会っていい名前だなって、
うん、
本当に楽しめました
そう、そういうところにちょっと僕も出てるんでよかった
何で笑ってるか知らんけど
いやいや
、はい、
いや、いいんですよ、
ぜひ、
うん、
よかったら遊びに来てください。
それもお願いいたします。
はい、
あとは、
いや、そんな感じじゃないですかね。
あ、そんな感じかな。
とりあえず、
うんうん、
はい。じゃあまあそんなわけで、いろいろ秋から冬にかけても楽しんでいきましょう。
そうですね。うん、ちょっと今冷え込んできたんですけど、だいぶ、
はい、
この収録、
はい、うん、ついに冷え込んでまいりました。
う
ん、
まだうち暖房器具何も出せんしな。
次は多分もうね、ストーブつけてると思うんでね。じゃあそんなわけでまた次回、
次回じゃあお会いしましょう。
はい、またねー。